それから、まあ、そんな中で、世の若者、まあ、この中にも若い方いらっしゃいますけども、今問題になっておりますのは、フリーター、ね。フリーターは定職に就かないで、まあ、アルバイト。フリーアルバイターという、かつての就職雑誌が作った言葉が、人気を博して定着して、まあ、フリーターということになったんだそうですけれども、そして最近ではさらにそれを上回るといいますか、ニートなんていうのがね、勉強もしない、もう勤める準備もしない、何もやらない、簡単に言えば働きもない、これニートなんて言葉はつけてはいけません、はっきり言って。ニートっていうのは英語でね、この言葉のニートは NEET なんですけれども、NEAT って書きます、これかっこいいっていう意味なんですね。He is neat っていうと彼はかっこいい。そんな言葉をですね、こういう若者につけたらこれ大間違いです。フリーターも僕は良くないと思う。なんかこういうカタカナになるとね、なんとなくかっこいいんですね。いや、私はニートなんですよ。って言うと。ね。いや、私は怠け者なんですよ。違うでしょ？なら怠け者って言った方がいいの。僕は、ね、ニュースでも言ってるんですよ。あのストーカーなんて言葉もやめろって。なんでストーカー？私はストーカーなんですって言うと、なんかかっこいいみたいな。私は変態なんですと。こういうふうにね、はっきり。言った方がいい、あんな言葉はすぐねポイポイ使ったらいけないと僕は思ってるんです、できる限り意味が明確に伝わる、しかもいい言葉なのか悪い言葉なのかね、それが明確に伝わるようにした方がいいというふうに思ってますが、こういう若者がまあ何百万人も出てきている。しかも学校を見てみますと、かつては、まあ、私より少し前の世代かもしれません、先生の頃かもしれませんね、就職組というのと進学組というのに中学校で分かれました、進学組っていうのは大体ちょっとお金のある家で高校まで進学できる。就職組っていうのはやはりご家庭の経済的な事情で上の学校へ行きたいと思うんだけれども、まあ働かざるを得ない、歯を食いしばってですね、進学する連中をこの野郎と思いながら、上野駅へ来ていろんな会社で働いていった若者たちです。今はもうね、就職組なんていう言葉はなくなっちゃいましたね。ですから進学組なんていう言葉もなくなってる。もうみんな上の学校へ行くのがまあほとんど当たり前、よっぽど出来が悪いというのは別ですけども、それだって別にご家庭が貧しいからっていうわけじゃないケースの方が多いですね。で、考えていただきたいんですけども、みんなが学校へ、上へね、小学校から中学校から義務教育です。中学校から高校、大学っていうのはこれ義務教育じゃないですけども、進学するようになりました。これはなぜ進学するようになったか。これ考えていただきたい。若者の向学心が上がった。そんなわけないですね。そんなわけはございません。だからもっと勉強したいんだ。私はもっと勉強したいんだ。それで上勉強学校上がってくるなら、これは何の問題もございません。そうじゃないんです。原因は何か、何でしょう。貧乏がなくなったからなんですね。貧乏がなくなった結果、みんな学校へ行けるようになっちゃったっていうのの表現はあれですけども、大抵の今ですね、その問題になっているものの原因はですね、貧乏がなくなったからなんですね。奈良っぽい言い方をするとまたいろいろなとこからご批判を受けますけども、貧乏な頃はですね、みんな一生懸命働きましたし、そんなフリーターだニートだなんていうことは言ってられませんでした。明日のために働いたわけですけど、私の幼い頃にも家学校から帰ってきたらですね、内職をやっておりました。自転車の後ろにあの反射鏡っていうのがありますね。あれを紙に包んで箱に詰める作業でした。母親と一緒に家帰ってきたらそれをやってました。父親は松下電工という会社には勤めてたんですけども、やはりそれだけでは、まあ、家族4人食べていくには十分ではなかったということだと思います。雨が降れば雨漏りがして、洗面器はここに置く、お茶碗はこの辺に置く、ね、一箇所じゃないですから。もう今日の世代の方は大体ご経験者だと思いますけどもね、停電なんてのもしょっちゅうありましたよ。電気が消えたぐらいでは驚きませんでしたね。家庭にはちゃんとろうそくというものが置いてあった。電気が消えたらろうそくをつける、当たり前です、その頃の方が楽しかった、今振り返れば、国が豊かになって心が貧しくなった。 そういう現象が僕はやはりあるんだと思う。ですから日本はもっと貧乏になれって言ってるわけじゃないですよ。だけども貧乏の、まあ、メリットって言いますかっていうものをですね、もう一回見直す必要があるんじゃないかなという気がしてるんですね。話してくださいというご依頼を受けてお話をすることが多いんですけども、先日も東京フォーラムで、やりました。仕事とは何か。で、これはちょっと数年前の古い話ですけど、武道館に全国から、まあ、就職をこれから働こうという大学生1万人以上が集まりましてね、そういうセミナーをやったんです。これはまあ、初めてらしいですけどね。その時に私壇上でおりまして、まあ、日本の、有名大手企業就職担当の方が 4,5 人お見えになりました。まあ、生命保険会社だとか旅行会社だとかね、商社だとか。で、私がまあコーディネーターをやってパネルディスカッションやったわけですが、その後学生の質問を受ける時間になりまして、でその中の一人の女学生って言ったら古いですね、女子大生が、女学生って言っちゃまずいな、女子大生が、こういう質問をしたんですね。皆さんが宝くじで大金が当たったとしますと、その時に今お勤めの会社をお辞めになりますか。こういう質問をしたんです。なかなかいい質問だったですね。宝くじで大金が当たったら今勤めてるとこ辞めますか。でそこに並んでる、4社か5社の方です。全員ノーでした。全員ノー、辞めません、これはまあね、会社を代表して来てる立場ですから、はい辞めますとこうはまあ言えない立場ではありますよ。それでも僕は一人ぐらいね、いやもうすぐ辞めますと、すぐ辞めてもう自分の好きなことやりますって、こういう人がね一人でもいてくれたらいいなと思いましたよ。でも考えてみたら、そこに並んでる方々はですね、みんなエリート社員なわけですね、だからその仕事っていうものはここまでなんか一生懸命勉強してその職場に就いたんだから、3億当たろうが5億当たろうがですね、その会社を辞める、あるいは仕事を辞めるっていう選択ができない。でもその逆に、先ほど申し上げました、ニートっていうのはけしからん、まあ、ニートはけしからんですよ。これニートの後ろには甘やかしてる親がいるだけですから、ニートが道で倒れて死んだっていう話はあんまり聞きませんもんね、ニートの生き倒れなんてのはこれ一番最初にやればニュースになります。あんまり聞かないですね、というのはみんなお金が親の方から流れてきてるから悠々自適で暮らしてられるんです。これもまあ先ほど申し上げました貧乏がなくなったおかげですが、フリーターの場合はですね、まだ希望は持てる。で僕はパソナの社長の方とお話をしてた時に、まあフリーターの問題今大変ですねと。でパソナっていうのは人材派遣業ですからね、常にそういう現状を把握してなきゃいけないっていうんで、社長さんは全国回ってですね、そのフリーターに会ってきたそうです。そしたら案外生きのいいやつがいてですね、実は会社に今勤めてもいいんだけれども、僕としてはもっと別の夢をね求めているので、今会社に勤めるよりはアルバイトをしながら少し考える時間が欲しいと、そういう志の高い若者が思った以上にいると。だから彼はフリーターは日本を救うと、そういうふうに言っておりましたが、まあ、人材派遣業の社長の言葉ですから、まあ、多少はね割り引いて考えなきゃ、いけません。ただ彼がニューヨークに行った時にこういう経験をしたそうなんですね。ニューヨークのある高級ホテルにはドアマンがおります、ね、ドアを開けてくれる、回転ドアを回してくれる人、あるいはドアを、ね、入ってきたら開けてくれる人、そこにですねなかなかいい若者へ、挨拶もきちんとできるし愛想もいいし話もいろいろしてくれる。でこれはなかなかいい若者だと、うちの会社で雇おうと思ったんだそうです。である時声をかけて、君今ドアマンやってるけど私はこういう会社の社長をやってる、ぜひ君を雇いたいと思うんだけれども、まあ、ドアマンの給料なんて高が知れてますからね、チップで食ってるようなもんですからどうだろうって声をかけたんだそうです。でそのアメリカ人の若者はですね、大変ありがたい、お話ですと、しかし私はハーバード大学を出て、自分でこういう事業をやりたいと思って、その資金を貯めるので今ここのドアマンをやってるんです、こういうふうに答えたんだそうです。ですから外から見ればただのアルバイトをやってる青年ですけれども、中には志がある。でそういう若者がもし日本のフリーターの中にも多ければ、先ほど申し上げましたように 会社に勤めてエリートで宝くじが当たっても辞めないやつよりは、やつよりはったら怒られますが、まだなんかいい感じだなと、頼りになるかもしれないというふうな気がいたしております。それと仕事、まあ、仕事っていうのは働くということですが、働くということがいいことなのか悪いことなのか、これも考える必要があるんですね。皆さん、まあ働くということはね、いいことだと勤労勤勉、もうおっしゃってますよ。でも考えてみてください。旧約聖書でアダムとイブが禁断の果実を食べて、その罰として与えられたものは何ですか。まあ、キリスト教徒じゃない方、私もそうではございません。労働ですね、労働、働くことなんです。人類の歴史の中で、まあ、特に西洋ですけども、働くということはそれほど評価の高いことではなかった。むしろ働かない人たちの方が偉かった。働いてたのは労働者です。労働者、下の方の人が働い、貴族は働きませんよ、もちろんね。働くっていうのは割と下々の者がですねやることだったんですね。ですから英語でレーバー、レーバーって言いますね、働くことを。レーバーじゃないですよ、レーバー、これは語源をたどっていきますと苦難という言葉です。フランス語ではトラバイと言います。働くという、トラバイ、このトラバイという言葉の語源を探っていきますと拷問という言葉にたどり着きます。つまり働くということは苦難であり拷問なんですね。楽しい仕事なんかあるわけがない、苦しい仕事ばっかりなんです。楽しいと思っている人は騙されてるだけです。はい、幻想です。だからその対価としてお金がもらえるんですね。僕は若い人たちに言うんですよ。だって聞いたらね、僕の趣味を生かした仕事がしたい、楽しい仕事がしたい、なんか生きてる実感ができる仕事がしたい。ふざけるな、そんな世の中に楽しい仕事はない、苦しい仕事ばっかりだ。語源を見てみると、こういうふうになってんだから、働くっていうことの語源は、ね、だからそこで歯を食いしばって頑張る。それによって何らかの自分の目的が達せられればいいし、その対価として苦しい思いをしたからお給料っていうのが毎月毎月入ってくる。これは何も私が今思いついて喋ってるわけじゃなくて、三輪明宏さんなんかがね、酔いと負けの、酔いと負けっていうのはテレビでは言えない、テレビやラジオでは言えないんですが、酔いと負けのあのおじさんがよくラジオで言ってることです。僕はその通り、おじさん、おばさん、まあ、どっちでもいいんですが、言ってることです。僕はその通りだというふうに思っております。で、海外では、海外っていうのはまあ西洋っていう意味ですけれども、西洋ではじゃあどこで変化が起きたのかって言いますと、ピューリタニズム。ピューリタニズムというのが出てきて、働くということは価値のあることである、神のために汗を流すということは価値のあることであるということで、ピューリタニズムの中で労働に対しての価値が出てきたんですね。それとともに、思想では自由主義という、ルッソーとかモンテーニュとか自由主義というのが出てきまして、個人が個人の目的を達成することの大事さ、これが両方、まあ、同時並行で起きたんですね。ですからあちらでは、あちらっていうのはまあ西洋社会ですけども、自分の目的を達するために働く、働くことに対して目的があるんです。働いてこういうことをしよう、儲かったお金でこういうことをしよう、こういう目的があるんですが、日本の場合は封建時代からですね、片一方だけしかなかったんですね。つまり働くということ、働くとまあ人が動くと書きますが、働くことのみに価値を求めるように、滅私奉公ということもありますね。自分をも殺してその苦しのために働く、つまり働くという行為そのものが価値があって、何のために働いてるのかっていうのはそのまますっぽり抜け落ちちゃった、これは何も江戸時代だけじゃないですよ、まあ、江戸時代から始まったわけですけども、その後戦後になりましても、明治時代の教科書、大正時代の教科書もやはり滅私奉公の価値っていうのを歌っております。そして今になってもう個人主義の時代だとか言ってますけど、年末になったら何やってますか。忠臣蔵ですよ、忠臣蔵、あれはもうね、滅私奉公典型のお話でございますからね、 そして先ほどじゃないですアンケートを取る。アンケートを取って皆さんが好きな言葉は何かというふうに聞きますと、まあ8割方がですね、努力って書くんです。皆さんはどうか分かりませんがね、努力って書くんです。だけども何のための努力なのかっていう、その目的はすっぽり抜けてるんです。努力してる自分が好きって、もそれでいいんならそれでいいんですけども、今の場合その個人主義的なものの片肺、飛行機で言えば一つの翼の方がですね、ないまま無理やり、今まで飛んできちゃったという気がしてるんですね。ですからそこのところをもう一回考え直さないと、なかなかこういうニートだなんとかだっていう問題は解決されないような気がしております。それから、まあ今日はどこで間違ったのかという、あ、聞いちゃった話なので、ですので、まあ、いろいろな私の、まあ、教育現場あるいは家庭での、親子関係のお話をもう少しさせていただきたいと思いますけれども、45分まで大丈夫ですね。私はあのアメリカの AP 通信 AFP 通信という2つの通信社の記者を14年ぐらい務め、まあ、あの大学生の時会社は3年で辞めると決めてました。何の論理的根拠もございません。大体一つのことをこういう性格ですから3年やれば飽きるだろう、それから3年やれば大体のことはマスターできる、非常にあの自信家でございますから、3年もやればね、何もできないものはないというので3年ごとに変わるというふうに決めてたんですが、まあ、とりあえず AP 通信という2つの通信社の記者をやりまして、もう通信社の記者も飽きちゃったんですね、正直申し上げまして、それで何かやろうかって思って大体思いつくのは海外留学ですね。何か転機を、ね、求めるときに皆さんが思いつくの、私も思いついたのは海外留学で、それで、ミシガン州にございますミシガン大学というところの大学院に1年間ジャーナリズムのフェローシップがございまして、これは5年以上の経験を積んだジャーナリストが締め切りのプレッシャーから解放されて、好きなことを学んでいいという、まあ、非常に素晴らしいプログラムです。これハーバードにニーマンフェローシップ、それからスタンフォード大学にジョン・ナイトフェローシップ、そしてミシガン大学にこのミシガンジャーナリズムフェロー、今ちょっと名前変わりましたけどねこの3つがあるんですが、まあそれを、まあ、応募いたしまして、無事入ることができました。まあアジアからは1人だったんですが、その年はそれで、まあ、私は男一人で行ってですね、アメリカで一旗あげて家族を呼ぼうというふうに画策してたんですが、女房はその当時日本の広告代理店に勤めておりまして、上の長男が小学校の4年生ですかね、9歳ぐらい、そして下の娘が生まれたばかり、まだ0歳児だったんですけども、まあ、自分一人で行って一旗あげようと画策しておりましてね、まあ、一番最初に思いついたのはその出発の2年前ぐらいなんですが、それで、まあ、残していく血のみごを、ね、抱えた妻を一人残していくのは罪の意識がありますので、家、その当時阿佐ヶ谷に小さな家を買ったんです。で家のキッチン、キッチンはやはりね、あの大切ですから、私はあの赤ん坊を風呂入れる時のキッチンでやってましたけども、それでそこ大理石で何百万かけてですね、しかも武道館の床を張った宮大工に来てもらって床から なぜかっていうとね、安い縦折り買ったんですよ。開けたらね、ひどい建築、あるべき梁がないとかね、そんな家だったんですよ、やっぱり、断熱材が入ってない、冬寒かったらなんかおかしいなと思ったんですけど、開けてみたら断熱材がね、入ってない、まあ、そんな家だったもんですから、開けてみて、だーっと修理をして、何百万かかけて、まあ、綺麗なキッチン、やり直しました。それから、まあ、子供が小さいですから、移動するのに車が必要ですよね。でその当時私はあのホンダのアコードという車の中古車を運転しておりましたが、60万円で買いまして、雨の日になると運転席から雨が漏るんですね。で必ず雨の日は雑巾をこう持ちながら運転するという、車で、どうも右の隅の方黒いものがついてるなと思ったら錆びて穴が開いていたんですね。まあ、そういう車だったもんですから、これはちょっとかわいそうなので、雨車の小さい新車を買いました。それで自分一人で行こうと思ってたんですが、女房の方もですね、なんか感づいておりましてね、そんなもんなんでしょうね、ちゃっかり、会社の方に給食願を出して、 で普通、女性の社員がですね、1年間海外行くので休職をするなんてのは認められないんですよ。ところがその当時、国際化というのがキーワードになっておりまして、その会社、博報堂ですけどもね、博報堂の、女性社員として第1号で認められちゃったんですね。それで急遽、家族で行くということになってしまいましたって怒られちゃいますが、なって、これはもう困ったなというのでね、今更キッチン元へ戻せというわけにいきませんから、それはまあそのまま、ただ車はすぐ売りました。もちろん、50万ぐらい損しましたけどね、知り合いに新車ですから、売りました。そして、お金になるものは全て現金に変えて、ですから私はその当時趣味だったダイビングの道具であるとかね、生命保険全部解約してキャッシュになるもの全部キャッシュにしました。なぜかっていうと、家族で1年間仕事もしないで海外で暮らせるという機会が果たして人生に何回あるかって考えたんです。これは最初で最後かもしれない。最初で最後だったら金がなくてやりたいことができないっていうことは避けようと、そう思ったんですね。これは夫婦でそう。で、子供の貯金も全部解約させまして、浮いてあった貯金箱も割らせました。なんてひどい親なんでしょう。たかだか数千円しか入ってない豚の貯金箱でしたけどね、蓋がうまく開かなかったんで割らしちゃったんです。それで全部キャッシュに変えて、でそれでアメリカへ参りました。で行く時ももう飛行機ファーストクラス、高級でしょ、泊まるホテル、もうみんなペンターハウスですよ。やりたい放題、夏休みもヨーロッパ旅行しました。楽しかったですね、本当に今思い返せば。それで帰国してからはその支払いがどっときましたから、すごく大変だったんですけども、その時に私は大変いい経験を実は子供からさせてもらいました。下の娘はまだおむつをしている本当に1歳児になるかならないかでしたんで、地元の保育園ですね、ウェッチェンズハウスというところでしたが、そこに、預けながら、行きました。それから長男の方はもう小学生ですから、地元の小学校をいろいろいいところを探しに行って、現地の方に相談してイーベルホワイトという非常にいい小学校に入れていただきました。で、ここでは日本人が実はうちの息子一人だったんです。で、親としてはちょっと心配しました。で、言葉はもうハワイユぐらいしかできません、ハローぐらいしかできないまま行きましたので、もしうまくいかなかったら日本人学校に入れようというふうに思ってたんですね。で、ハローですからね、ちょっと心配だったんですが、それで学校に行かせましたら、何が幸いするか分かりませんね。日本では算数のクラス中の下だったんですが、アメリカの学校へ行きますとよく言われますよね、ダントツトップ、なんたって九九ができますから、九九が、これはね皆さんものすごいパワーですよ。アメリカの子供がこうやって指をって足の指まで使って計算してるときにですね、タタタタッとできちゃうんですから、これ英語いらない、全然黒板に書くだけですから答える。そしたらね、これやっぱり尊敬の対象になる、子供たちの間でも、あ、こいつなかなかやるじゃないか、言葉は喋れないけどっていうのがありました。それからしばらくしまして、家へ帰ってきて、お父さんお母さんと、なんか食べ物持っていきたい、お腹が空くから学校へ食べ物を持っていく、日本の学校じゃないですよね、給食があるわけですが、もちろんお弁当はあるんですけれども持っていかなきゃいけないですが、アメリカの学校で、あ、違う、あの学校は給食ありました、スパゲッティとかね、ミートボールとか、そうハンバーグとか、大体もう定番の料理でしたけども、給食があったんですが、授業と授業の間にお腹が空く。で、これは学校によって違いますよ、アメリカの場合は。で、その学校はですね、授業の合間、要するに休憩時間にリンゴを食べたりとかチーズを食べたりとかしていい学校なんです。そして各教室にお手洗いがちゃんとついてる。で、子どもたちは何も手を挙げなくてもお手洗いに行きたくなったらそこへお手洗い行ってもいい、非常にそういう意味では日本の学校と違って自由な環境だったんですね。それで、うちの息子もお腹が空くので何か食べ物を持ってきた。で、うちの息子は大変日本食が小さい時から好きでございまして、白いものが好きだったんですね、豆腐とか白いご飯とか。で、おにぎりを持ってきた。で、親として考えました、みんなサンドイッチ、チーズ、リンゴですよ、そこへおにぎりを持ってって 言葉もできないし、いじめられるんじゃないかと。ね、やっぱ親としては心配しますよ。そしたら、いやいや、僕は絶対おにぎり持ってきた。っていうもんですから、おにぎりと、それから海苔が5枚ずつこう、連なってるのありますね。プラスチックみたいなケースに入った。あれを持って、行ったんですね。それとまあ、それだけじゃ寂しいから、卵焼きをちょっとつけましたけどね。そしたら、その意気揚々と学校から帰ってまいりました。もう親の方はいじめられたんじゃないかと心配してたんですが、何があったかと言いますとね、その海苔、この海苔がですね、すこぶる評判が良かったらしいんですよ。我々大人はですね、ブラックペーパーといって、アメリカ人は海苔を嫌うというふうに了解しておりましたが、子供たちは、これ味付け海苔ですからね、子供たちはですね、大変好奇心旺盛でございます。アメリカのその同級の子供たち、まあ20人ぐらいしかいないんですけども、一クラス。海苔を、それなんだと聞かれて、やったら、うまい、おいしい。みんな食べたんだそうですよ。その翌日から、もうリュックサックの中に海苔をガバッと入れて、毎日サンタクロースのように、クラスの仲間に配った。これでですね、もう本人、人気倍増です。算数ができるわ、海苔は配るわですからね。で最初その算数で帰ってきた時にはですね、アメリカ人ってバカだねって言ってた。短い期間の間ですよ、アメリカ人ってバカだね、バカにしてた。でそれがしばらくしてそうやって食べ物を配ったりしてると、まあ手を挙げなくてもお手洗いもいける、アメリカ人って面白いねというふうになりました。子供の中で評価が変わっていったんですね。で帰る時にはね、アメリカ人って素晴らしいねと、帰る飛行機の中でわずか1年ですよ、帰りたくないと言って泣きました。帰る1週間前はクラスメートとパジャマパーティーですね、みんなでスランバーって言うんですけど、みんなで泊まり合ってとにかく別れを惜しんでいる。これは実は私も妻ももらい泣きをしてしまったんですけども、私は日本で海外の留学生のお世話を時々するんですが、彼らは十中八九日本を嫌いになって帰ります。これはもう大変な損失です。なぜかというと、日本人がやはり心を開かないというんですね。何も豪華な食べ物、豪華なパーティーに招待してもらいたいと思ってはないんだけども、クリスマスであったりお正月であったり何かそういう機会のあるときに、自宅に通常あちらでは招待しますけれども、日本はなかなかその自宅に入れてもらえない。ですから寂しいお正月を送ったりする。で日本はもう皆さんお分かりですけど、外部の方を入れると言ったらちゃんとお掃除をして、ね、美味しいお料理を用意して粗相のないようにお迎えする。これは私たちの文化です、これは別に悪いと言ってるわけじゃないですけれども、それがやはりクロスカルチャーコミュニケーション、異文化コミュニケーションの中では伝わらない。それによって日本が嫌いになって帰ってしまうっていう学生を私も何人も見てました。でその一方で、先ほど申し上げた私の息子のように、アメリカはあれだけひどい犯罪があって、麻薬があって、売春があって、政治が腐敗して、マフィアがいるのに、みんな好きになって帰ってます。私も若い日にアメリカに、参りましたときに、やはりアメリカのファンになって帰りました。これは教育という意味ではですね、外国からこちらへ来た方を日本のファンにして返す。ね、留学生を、これはものすごい大事だと思うんです。何もその経済成長で GNP が何パーセント、そんなことよりももっと大事だと。かつて私はフルブライト上院議員、フルブライト奨学金を作られた方ですけども、あの方とお話しする機会がありました。確か奨学金のね、30周年記念かなんかの時だったと思うんですが、その時にフルブライトさん、こういうふうにおっしゃいました。私はまあ留学生ね、あれだけたくさん面倒を見て、まあアメリカから留学生を出し、海外からアメリカへ留学生を受け入れてるわけですけれども、どうしてそんなことをやってるんですかって聞いたんです。そうしましたら、彼の答えは核戦争を防止するためだよ、こういう答えが返ってきた。核戦争を防止するため、まあまさに唐突なお返事だったんですが、まあ誠意考えてみなさいと。君は君の友達のいる国に核ミサイルを撃ち込む気があるかね。おっしゃる通りですね。私が一緒に机を並べた、学生時代を楽しく過ごした人間が住んでいる国にですね、核ミサイルは撃ち込めませんよ、あるいは撃ち込めません。だから彼は教育っていうのが 実は最大の安全保障なんだと。そのために私は尽力を尽くしてフルブライト奨学金というのを作ったというふうにおっしゃってました。これはとてもね、僕は重要なことだと思いましたね。なぜかというと、日本でもできるから。日本という国ができる選択肢はそんなにたくさんないわけですよね。憲法9条で縛られてて、国際的に軍隊出そうと思ったって出せない。まあせいぜい金が出せる程度だけど、金は湾岸戦争の時のように全く評価されない。バカみたいな話ですよね。ところがこういう教育を通しての安全保障ということは、今日からやろうと思えば、やる気になればできることなんです。お金もそんなにべらぼうにかかるわけではない。国家としてこういうことをやる、あるいは民間のその受け皿に NPO を作ってやる。これはぜひ僕はね、本当に国を挙げてやってもらいたいというふうに思っているんですね。靖国神社参拝優勢、民営化もいいんですけれども、こっちの方もうちょっと真剣にね、小泉さんやっていただきたいなというふうに思っております。それから、もうちょっと時間ありますね。その留学中、さらに私は子供から学んだことがあります。一つは、誕生日なんですけれども、息子の誕生日が当然1年おりますとやってまいります。クラスの仲間にお誕生日のパーティーの招待状を出しました。そうするとみんなクラスの仲間はね、なんか小さいプレゼント持って、あるいはカードを持って来てくれまして、誕生パーティー楽しかった、じゃあまたねというので、送り出しました。それから1週間ぐらいして、実は仲良しのクエンティン君という少年の家でもクエンティン君の誕生パーティーがございました。で、私はうちの子供にプレゼントを持たせて、そして、ミシガンなんていうのは交通の便あんまり良くないですか、車で運転してその家まで送っていってあげました。そうしましたら、そこのお母さんが玄関まで出てきて、よく来てくれました、涙を流した、誕生パーティーですよ、お葬式に行ったわけじゃない、よく来てくれましたって涙を流した。なぜか、そこは黒人の家だった、中を見たら全員黒人です。それでもうちの子供は楽しく、仲良しですから、その誕生パーティー、これも地域差ありますけれども、そういうとこだったんですね。それで楽しく誕生パーティーをして帰ってきた。で、帰りの車の中で、迎えに行きましたけどね、彼が言ったのはね、お父さん、そんな別に色が白くても黒くても関係ないのにね。これは僕は子供から教えられました。本を100冊読ましても、授業を100時間聞かせても、この人種差別っていうのは理解できない。ハートの中でね、頭では理解できてもハートで理解できないというところがあります。ところが、手前味噌ですけども、私の息子はその誕生パーティーと一つの体験で、人種差別は良くない、肌の色が違っても中身は同じ人間だということを、学習してくれたわけですね。季節して、これは僕は本当に素晴らしいことだと思いました。むしろ息子からそれを教えられた。それからもう一つ、教えられる体験がありました。それは、夏休みなんですけど、夏休みになりますとサマーキャンプというのに、大体みんな行きます。泊まり込んでいくのもあれば、デイキャンプといって朝行って夕方迎えに行って帰ってくる、泊まり込むキャンプにももちろん行かせたんですが、それ以外に、私も女房もテニスが好きで、息子にもテニスを少しやらしてましたもんですから、テニスキャンプに入れたんですね。練習が終わった頃に、女房と二人で迎えに行って、で、女房と二人でそのテニスコートのそばへ行きました。そしたら息子は練習が終わって、当然我々のところに来るわけですね。そして我々と話をした。話をしたのは何語で話をしたかといえば日本語で、当然ですね、日本人の親子ですから日本語で話をした。その時僕はね、しまったと思った。周りに子供がいっぱい寄ってきてたわけですね。その時にわからない日本語でうじゃうじゃっと息子と喋ってたら、かえってこう、なんか先ほどのおにぎりじゃないですけども、こう息子が別のグループっていうか、なんか阻害されるようなね、ことが起きるんじゃないか、外国語喋ったら変な子供っていう風になるんじゃないかっていう気がして、一瞬不安がよぎった。英語で喋っとけばよかった。その頃はもう英語も随分できるようになりましたし、 家でもなるべく英語を喋るようにっていうのをやっておりましたんで、英語で喋れたんですけども、そうしましたらね、一人のそのテニスキャンプに来てたアメリカ人の男の子がうちの息子に向かって、君ってすごいね、日本語できるの。当たり前でございます。はい、日本人ですからね。だけども考えてみてください、すごいね、日本語できるの。どうしたらこんなことが言えるのか。それはなぜかって言いますと、その子にとっては日本語が喋れるっていうことは大変な能力なわけです。自分に持ってない能力。その子は日本語が喋れないです。だから日本人だってことを知ってますから、我々が喋った言葉は日本語だろうなと想像して、すごいね、日本語喋るのって言ったわけです。つまり自分が持ってない能力を持っている人に対して、まあ、うちの息子になるわけですが、きちんと評価できる。これはね、僕は大変素晴らしいことだと思って、目から鱗が落ちる思いをしました。自分が一人でもし留学してたら、こんな素晴らしい体験はなかったと思うんですね。ですから家族で行って、まあ、大変でお金もいっぱい使ったけれども、本当に家族全員で留学してよかったなという体験です。まあいろいろな発見、まあ、自分でやるよりも子供に、こう教えられたという気がします。で、教えられたという意味ではあと5分ぐらいありますので、ちょっと話を付け加えますけども、私は教えられた人間が、まあ、もちろん何人もいるんですけれども、その一人の中に、野村万之丞という狂言師がおりました。おりましたというのは、40代で彼は行ってしまいました。難しい体液の癌だそうで、まあ、本当にその、ね、直前まで赤ら顔でね、元気のいいやつで、とても殴っても蹴っても死なないようなタイプだったんですけれども、まあ本当に急死したと言っていいと思うんですね。なんか具合が悪いから今度定期検査して、じゃあ元気になったらちょっと一回ゴルフでもやろうよと言ってたんですけども、まあ行ってしまいました。で、彼は、まあ、ご存知の方の方が多いと思いますけども、大変な博学で、単に能をやるだけじゃなくて、シルクロードのこともよく知ってますし、いろんなその文化的なこと、よく知ってる人間で、それもただ知ってるだけじゃなくて、自分で非常にこうきちんと、咀嚼して、それだけではなくて、紙、つまり僕でもこういう話をするときはメモを用意するわけですが、全くメモを持たずにですね、中国のいろんなこととか、その人物だとか、全部とうとうと喋れるんです。あの脳みその中はどうなってんだろうと、僕はいつも驚いてたんですけど、不思議に思ってたんですが、その野村万之丞はですね、こういうことを言ってたんですね。伝統芸能だけじゃなくて、あらゆる分野で人間は4つの種類に分けることができる。4つの種類。A 型、B 型じゃないですよ。AB 型、O 型ね。これは確かに4つですけども、4つの種類に分けることができる。2つの漢字で表現できるって言ってた。その2つの漢字って何かと言いますと、重いと軽い。まあ、物が2つあれば組み合わせは4つになりますよね。重い、軽い、重い、重い、ね、軽い、重い、4つ、軽い、軽い、4つになるわけですけども、それはどういう意味かと言いますと、まあ、1つ目、その重い、重いを重ねてみましょうかね。重重。重重の人間というのはどんな人間かと言いますと、彼は自分が書き残した本にも書いてるんですが、例えば明治時代の人、学校の校長先生などは、本日は日本の古典喜劇である狂言、それも芸術院会員で重要無形文化財、すなわち人間国宝でもあられる偉い方々がお見えになって、この体育館で狂言というものを見せていただけますと。600年に及ぶ芸術を皆笑わないように見るようにと。まあ重い話題をですね、小学生にさらに重くしてしまう、こういうタイプの方、重々ね、重々タイプです。明治にはこういう方多かったような気がしますけれどもね。その反対、これは分かりやすいですね。軽々、軽々。これはもう今の若者、この渋谷の街へ出ると大体いるような、若者でございます。私も今の若者というようになったら年取ったなという気がしますが、酒の席でもですね、飲む、一気一気、一言で済ましちゃうかよ、ね。もう主語も述語も省略、動詞と形容詞で会話を済ませてしまう。見るのはテレビの、まあ、バラエティのような軽い番組ですね。ですから外身も軽いが中身も軽い、軽々でございます。 先ほどの方は中身が重くて外身が重い、重いものなんですね。でじゃあ残りは2つです、もう一つは軽重、軽重、わかりますか。軽重、軽重っていうのは軽い話題をですね、わざわざ重くするやつですね。代表的な人、ニュースキャスターから言っておりました、大したことないのに賢そうにですね、まあ、喋るわけですね。筑紫哲也、木村太郎、どうですか、私仲良しですよ、お二人、誤解のないようにね。お二人とも大変仲良しなんですけども、言われてその通りで、まあ、ニュースキャスターなんていうのは典型的で、大して物も知らないのにですね、権威という看板を使ってさも偉そうに脚色して喋る、その通りです中身あんまりないんです、木村さんにも言ってってください、要するに見た目は重いが中身は軽い自分で言うのも恥ずかしいんですけども、大学教授にもこういうタイプが多いです、私両方ですからね、最悪ですが、これが、軽重で、こういう人はですね、インドで観光ツアーをしますと、インドですよ、あのアグラにある荘厳な白亜の大理石の宮殿、皆さんご存知ですね、タージマハール、タージマハール、お見えになった方いらっしゃるかもしれません、タージマハールはサラセン様式を取り入れた代表的イスラム建築であり、世界遺産にもなっていると得意げにお話になる。16世紀前半、時のマハラジャが側室の一人であった日本人の女性のために建造した。ご存知ですか皆さん、だから宮殿はその女性の名前を取っている、タジマハルさん。じゃあアフガニスタンはどうだ、カンダハールは、カンダハルさんから名前を取った、こういうことを言うんですね、これはね、お笑いになった皆さんはいいですよ、これを信じる方がいらっしゃる。マハラジャの側室に日本人がいた、しかもその名前は神田ハルさん、そうですかっていうね、田島ハルさん、それで田島ハルなんだけどずっとそのまま、まあ、信じて亡くなる場合には問題はないですけどもね、そういう方もいらっしゃる。これはまあ軽重の典型ですね。中身は軽いけど外だけ重そうに見えてる。だけどこれからの時代は重軽でなきゃいけないと、間の字は言っておりました。じゃあ重軽っていうのはどういうことか、もうご想像の通りでございます、中身があるが外の見た目は大変軽やか。で彼が誰のことを想像、想定してたかって言いますと、万の字のおじいさん第6世、万蔵という方がいらっしゃいます。でこの万蔵さんというのは本当に60になるまでですね、芸の道一筋、もう狂言の道一筋の方で、ですから芸のことに関しては大変厳しいし、ものすごい方ですけれども、話は面白くない、人間としては。だって酒飲んでたって、もう朝から晩までその芸の話しかしてないんですから、こういう人と暮らしてたら息詰まりますよね。そういうタイプの人だった。ところがこの方が60を過ぎた頃からですね、俳句や釣りを覚えまして、一皮も二皮も一皮も二皮も抜けたんだそうです。である時アメリカへ行きまして、アメリカのカニを食べた、アメリカでカニを食べた。で同行した記者がですね、先生ね、アメリカのカニはどんなお味でしたでしょうかと聞いたら、君それはアメリカだけにですね、カニフォルニアの味がしたって。変われば変わるもんですね、人間国宝ですよ万蔵さん、こんなことが言えるんだと。人間の幅が一つも二つも広がった、まさに、重かるということの代表だと思うんですね。でそういう意味で私たちは、まあ、今日は家庭の問題、教育の問題、いろいろ多岐にわたって、私はあちこちいつも話が飛び散っちゃうもんですから申し訳ないんですが、お話してまいりましたが、そういう人間像を目指して、子どもたちを育てなきゃいけないし、その子どもたちは大人を見て育つわけですから、私たちがぜひですね、私のような軽重になるのではなくて、重軽に皆さんはなっていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
先生どうもありがとうございました。ちょっとしばらく演壇上でお待ちくださいませ、はい。